お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでも、どこでも、何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101ケンです。つぶやきで振り返る2018年1月編をお送りしていきます。今月はですね、関東地方でも、大雪に見舞われまして、交通機関などもだいぶ影響がありました。で、まあ私もですね、まあ吹雪の中仕事から帰ってきて、まあ次の日学校が休校になってみたいなことで、まあ私の生活にもまあ影響がありましたけれども、皆さんのところはどうだったでしょうかね。個人的には今シーズンから、新しい、スタッドレスタイヤを履き始めたので、まあ、新しくなったスタッドレスタイヤの、まあ、性能を試すには、まあ、絶好の機会ではあったんですけど、まあ、そんなことも言ってられませんよね。まあ、スタッドレス新しくなるとやっぱり違いますよね。私はですね、車はスバルのレボーグというのに乗っておりまして、もともと 4WD の車でして、でそこに、ブリザックという、昨年の新商品だったのかな、今シーズンはまたさらに上を行くやつが出ているようなんですが、まあ、それでも新しめの、タイプということで、まあ、昨年の新商品のものを履いているんですけれども、かなり効果があったかなと思います。まあ、それでもね、滑りましたけどね。まあ、ノーマルタイヤで、帰ってしまおうっていう人とか、ちょっと職場に行かなきゃっていう人もいて、おそらく大変だったんじゃないのかななんて思うんですけれども、皆さんのところはどうだったでしょうか。インフルエンザもね流行っておりまして、何でも今年はインフルエンザの A 型と B 型がですね同時に流行ってしまっているということで、まあ、自分の身の回りにもご家族がインフルエンザで苦しんでいたりとか、あとはその自分自身もうつってかかってしまったよっていう人もいたりして、まあ、インフルエンザに苦しめられている人っていうのも多いのかなと思います。早く治りますようにお大事にしてください。それからまだインフルエンザになっていない人、予防注射やったからといって油断せずに、外から帰ってきたら 手洗いとうがい、そしてなるべく外に出るときなどはマスクをして、そして家では加湿器を使って過ごしてみてください。それでは参りましょう。2018年1月編です。1月1日のつぶやきです。ポーランドを経由して今成田に着きました。途中ポーランドの時間に合わせて年越しのカウントダウンがありました。日本語でハッピーニューイヤーは何というのか尋ねられたので、ローマ字で明けましておめでとうございますと書いて差し上げました。そしたら機内放送で何とか使ってくれました。私はロンドンから帰りでですね、前にもポッドキャストで紹介したんですが、今回はポーランド航空を利用して、行ってきたんですけれども、帰りもロンドンのヒースローからワルシャーまで一旦行って、ワルシャーから、成田行きのポーランド航空に乗って帰ってきたんですが、カウントダウンは、ポーランドの時間に合わせて行われました。もう日本時間では午前8時だったんですけれども、ポーランドではちょうど、新年を迎えるということで、なんか不思議な感覚でしたよね。日本人としては日本の時間に合わせて、家族とかも今明けましておめでとうなんだなんて思いながら過ごしたんですが、その時間は何ともなく、午前8時、日本時間の午前8時がポーランドの新年を迎える0時ということで、そこでカウントダウンが機内で行われまして、最後に明けましておめでとうございます というふうに、クルーの方が言ってくれて、なんか自分がちょっと教えたやつを使ってくれて嬉しかったよっていう、ことでしたね。ロンドンの旅は前々回ぐらいのポッドキャストで出ておりますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。1月2日のつぶやきです。皆さん、昨年もツイッターを通じてたくさんのやり取りをさせていただきました。ありがとうございました。今年も101件をよろしくお願いいたします。昨年は独り言みたいなツイートが多かったのですが、今年は少しでも役に立つような内容をつぶやいていきたいと思います。よろしくお願いしますとありますが、結局、今月1ヶ月も独り言のようなつぶやきが多かったり、あといろいろな、情報をリツイートするということが多かったりして、若干うざかったよっていう人もいたのかなと思います。フォロワーがですね、数人ちょっと消えてしまったのが残念だったんですが、まあ、こんな私のツイッターでよければ引き続き見ていただきたいなと思います。1月2日のつぶやきです。テレビ東京のドラマ見てる。テレビ東京のドラマ面白い。3匹のおっさんを見終えまして、引き続き忘却の幸子を見ています。このテイスト好きだな。最近ですね、まあ伊集院光さんもラジオでよく言ってるんですが、テレビ東京の番組が面白いなと思っていますね。日曜ビッグバラエティとかだと、なんか沼の水を抜くとかそういうやつをやっていたりとか、バラエティも面白いんですが、私はですね、ドラマにちょっとフォーカスしていて、まあ、新年から3匹のおっさん、それから忘却の幸子と、なかなか他の放送局ではやらないテイストの、ドラマを放映していまして、結構見入ってしまいましたね。テレビ東京のドラマ、これからも注目していきたいなと思います。1月3日のつぶやきです。昨日からずっとアップルサポートに電話してパソコンの設定を教えてもらっています。大変丁寧な対応です。この後も次のステップに移るのでお電話します。この機会にパソコンの方をちゃんとしておきたいんです。アップルサポートの電話の対応って皆さん経験ありますでしょうかね。もう神対応って感じですよね。お客さんをイライラさせない、安心感を持たせる、もうすごい教育が行き届いている電話のサービスだなと思いますね。しっかり最後までサポートさせていただきますのでご安心くださいっていうのを必ず最初の方に言っていただけるので、そこで不安とかイライラが解消されるのかななんて思うんですよね。それからリモートサービスっていうのも頼めばやってくれて、遠隔操作というか、その自分の画面を遠隔の状態で見ることができて、オペレーターの方が自分の画面も見ていて、まあ、画面に矢印が出てくるんですが、ここをクリックしてください、ここをクリックしてくださいというふうに案内をしてくれるんですよね。実際は自分がクリックをしているんですが、クリックする場所を矢印で表示してくれて、すごいなんかやりやすいなっていうふうに思っております。Apple サポートのおかげでパソコンの設定もちゃんとできましたが、ただなんか最近パソコンもそうなんですけれども、iPhone の方もアップデートするとなんか互換性が変わってしまったりとか、前入っていたアプリが使えなくなってしまったりとか、まあちょっとやりづらい時期があったりするんですが、まあ身の回りの方でですね、パソコンとか、まあ、Apple 製品に詳しい人に聞くと、やっぱりすぐにそのアップデートのお知らせが来ても、すぐにはアップデートせずに周りの人の評判とかそういうのを確認して大丈夫だよって思った時にアップデートをするっていうのが一番なんかいいやり方みたいなので、自分も次回アップデートのお知らせがあった時にはすぐに飛びつかずに、ちょっと周りの様子とかインターネットの口コミなどを確認してから大丈夫だろうなって思った頃にやるようにしていきたいなと思いました。次はですね、1月3日の毎日新聞のツイートをリツイートさせていただいたんですが、面白い記事がありました。 イギリスの金融街でデリバリー弁当創業、元銀行員の挑戦という記事がありました。少しご紹介させていただきたいと思います。寿司、うどん、豚骨ラーメン、近年の広がる和食ブームを背景に、ロンドンでも日本でおなじみの味が普及してきました。しかし現地向けにアレンジされ、日本人には首をかしげたくなる味の和食も少なくありません。そんな中、本物の和食を届けようと、世界有数の金融街シティで弁当デリバリーを創業した元バンカーの挑戦が続いています。本日のおすすめはサバ。サラダとご一緒にいかがですか。和食フードデリバリー和装の創業者吉村さんの声がシティの冬空に響き渡ります。寿司やカレーといった定番メニューもありますが、サバのみぞれ煮やすき焼き風厚揚げ豆腐など一手間加えた品が多いということです。シティ近くの貸し倉庫を拠点に弁当をトロリー台車に積み込んで毎日歩く、売り歩いているということです。 EU ヨーロッパ連合離脱に伴うポンド安もあり、食品価格の上昇が続いているロンドンです。日本食を楽しむにはランチの時でも10ポンド1500円前後が相場ですが、和装の弁当は平均6から7ポンドだということです。ミニマムオーダー、最低注文数や配送料もありません。注文は午前10時50分までとしており、あらかじめ調理する量や時間が計算できるスケジュールデリバリーによって配達コストを抑えているということです。実際にサバのみぞれ煮をいただいてみました。サバの身は厚くしっかりと歯ごたえがあり、炊き込みご飯との相性も抜群でした。ロンドンで生活して1年余り、和食ならではの優しい風味がソースが決め手の洋食に慣れた舌に染み渡りました。本格的な和食が手頃な値段で楽しめるとあり、シティ界隈では口コミで評判が広がっています。中には1年で300食以上注文するお得意さんもいるということです。シティで働くビジネスマンは世界を飛び歩く機会が多く、日本で本格的な和食を味わった食通も少なくありません。本物を知る人なら本物を理解してもらえると吉村さんは語ります。シティを商戦の地に選んだ理由がここにあります。吉村さん自身、東京のアメリカ銀行大手 JP モルガンで働くバンカーでした。高収入が約束された環境を捨て去ることに全く怖さは感じなかったということです。もともと起業志向が強く、15歳の時、莫大な資財を社会に寄付する外国人投資家の存在を知って以降、世界で活躍する人物になりたいと思ってきたそうです。 JP モルガンで働きながら企業のチャンスを求めて渡米もしましたが、自分は一体何に情熱を持っているのかと自問自答する日々が続いたということです。そんな時、15歳の頃に夢を綴ったノートに目をやると、世界を舞台に日本の文化や食にまつわるビジネスを展開する夢が記されていたということです。イギリスには外資系の日本食大手の中に本物の和食を謳い文句にする企業があります。あの味を本物だとして売っていることを知ったとき、自分の情熱が 150% に達したということです。自らの手で本物を広めようと決意し、2013年秋に JP モルガンを退職したということです。退職後は、まずワーキングホリデービザで渡英し、外資系の日本食チェーンでレジ打ちなどを経験。帰国後に起業家、ビザを取得して再び渡英し、15年春に開業にこぎつけたということです。シティに出向き、片っ端から名刺をもらってはメニューをメールで送る作業から始め、徐々に顧客を獲得、売上は順調に伸びました。今はオンラインのみで注文を受けるビジネスモデルですが、今後はシティに店舗を構える予定だということです。 オンラインにオフライン、店舗が加わることで和装ブランドのさらなる展開が期待できると意気込んでいます。ニューヨークなど海外進出も考えているということです。和装の弁当を食べた人たちには和のすべてを味わってほしい、すべてという意味の総の字を社名にしたのはそんな願いからです。社会に本物でないものがあればそれを本物に変えていく。我々のミッションは世界中を本物であふれさせることだと言い切ります。本物には自分に素直な内心という意味もあるということです。みんな自分に嘘をつかずありのままに生きよう。弁当を入れる紙袋を見ると小さな文字で吉村さんのメッセージがプリントされています。素晴らしい記事だなと思いましたね。こちらの記事はおそらく記事の中身から、毎日新聞の記者さんなんでしょうかね、ロンドンの方で特派員をされている方なんでしょうかね、その方のルポの記事でした。ロンドンから帰ってきたばかりで、まあ、自分もちょっとポッドキャストで話したんですが、まあ、あのロンドンにもたくさんの和食のお店があって、まあ、それをその現地風にアレンジしているなっていう印象があったものですから、まあ、あのイギリスで働いている日本人にしてみればおって思うことって、きっと多かれ少なかれあったんだと思いますけれど、この和装の弁当を食べると本物の和食を体験することができて、日本に対して懐かしいなとか、早く帰りたいなとか、そういう気持ちになるのかななんていろんなことを考えました。では次です。次は1月4日、またこちらも毎日新聞のリツイートさせていただきました。朝の情報番組に関する話題なんですが、羽鳥慎一モーニングショー年間平均 8.0% で初の民放トップになったという記事です。テレビ朝日系羽鳥慎一モーニングショーが2017年1月から12月までの年間平均視聴率で 8.0% をマークしたことが4日分かりました。この時間帯の情報番組、フジテレビ特ダネ、日本テレビスッキリ、TBS ビビットとの、番組視聴率での比較で初めて上回り、初の民放トップといえる状況になったということです。テレビ朝日としてもビデオリサーチ毎分視聴率が残る1989年以降初となるということです。番組はフリーアナウンサーの羽鳥慎一をメインキャスターとして2015年10月からスタート。その月の月間平均視聴率は 5.9% でしたが、翌11月からじわじわと数字が上昇、月間平均視聴率は 6% 台をキープするようになり、2016年9月に月間平均視聴率 7.4% をマークして初の同時間帯トップを獲得しました。好調をキープしながら10月クールではクール平均 7.7% とワンクールでも初の同時間帯の民放トップを獲得しました。2017年はさらに勢いがつき、すべての月で民放トップの座を譲らず、初の年間視聴率民放トップを獲得しました。好調の要因としてテレビ朝日では番組中核の羽鳥パネルを挙げ、日々のニュースから健康に関する話題、ふるさと納税などの気になる話題まで幅広く扱う中、同じテーマを連日扱うことも多く、新しい情報や多角的な見方を連日お伝えすることで一つのテーマをより深く放送することができたと分析しています。羽鳥キャスターはいつも見てくださって本当にありがとうございます。これからも皆さんが何を見たいのかを常に考え、少しでも分かりやすい番組を作りを心がけていきます。2018年もよろしくお願いしますとコメントを寄せました。羽鳥さん、日本テレビズームイン を終えて、それでフリーになって今活躍しておりますけれど、モーニングショー なんか順調だというのを聞いて、ちょっと嬉しくなりました。これからも頑張ってほしいなと思います。次は私のブログケンズカフェからの記事をご紹介したいと思います。1月4日です。ポーランド航空の機内食飲み物です。ポーランド航空成田ワルシャワ間の機内食についてご紹介します。欧米の食事の場合、塩コショウが大きな役割を果たすそうです。自分の好みに合わせて塩コショウを好みの量をかけると良いと旅行の本に書かれていました。なんか欧米の食事だと塩コショウをいっぱいかけても失礼にならないみたいなんですよね。成田からワルシャワへの便では日本の工場で作られたものだったので塩コショウをしませんでしたが、ワルシャワから成田への便では塩コショウを適量かけました。すると味が輝くように美味しくなりました。皆さんぜひそうしてみてください。本当にそう思いました。今までなんかヨーロッパとかアメリカの食事まずいとか機内食まずいって言ってたんですが、フォークとナイフについてくる塩コショウをかけずにそのままの素材の味を食べていて味が美味しくないとかって言ってたんだなっていうのが分かりました。塩コショウをかけると欧米の料理本当に味が輝きました。ぜひ皆さんもこれから外資系 の, 航空会社で海外旅行とか行くとき塩コショウをうまく使ってみるといいと思います。ぜひやってみてください。まず成田からワルシャワの便の機内食です。1回目はジャパニーズスタイルというチョイスがあったのでそれにしました。とても美味しかったです。2回目はワルシャワに到着する少し前に出された食事をペンネ、パスタにしました。ただそばつゆもついていました。そばつゆが茨城県の土浦の業者のものでした。美味しかったです。ヨーロッパの上空で住所土浦という文字を見て感動しました。おそばとおそばのつゆがあったんですけど、製造元土浦にある、お醤油のメーカーだったんですよね。帰りの便、ワルシャワから成田の便の機内食についてご紹介します。写真がないのですが、サーモンの料理をチョイスすることをお勧めします。そこに好みで塩コショウをするとかなり美味しいです。今回の旅行で一番美味しかった食事がこれだったと思います。感動しました。そして2回目はパンケーキにしました。こちらもかなり美味しかったです。塩コショウはしませんでしたけど、美味しかったです。うどんまたはパンケーキというチョイスがあるので、ぜひ皆さんパンケーキにすることをお勧めいたします。そして飲み物についてご紹介したいと思います。せっかくなのでビールを頼みましょう。ポーランドビールを飲むことができます。未成年の方ダメですけどね。ただお国柄なのでしょうか、あまり冷えていないのでびっくりしないでくださいね。ポーランドではキンキンに冷やして飲むという習慣がないようです。その他白ワイン、赤ワイン、長屋の梅酒もありました。なんか梅酒って言わないんですよね、クルーの方。White wine, red wine and 長屋って言ってました。いや梅酒なんですけど、長屋は会社名ですって思ったんですけど、長屋って言ってました。ソフトドリンクはトマトジュースがおすすめです。リンゴジュースやグレープジュース、オレンジジュースもあったように思います。それから間食についてご紹介したいと思います。ポーランド航空ではピンポンを押して飲み物やスナックを注文するのではなく、自分からギャレーに行って欲しい飲み物やスナック、カップラーメンなどを受け取ることができます。おすすめなのがカップラーメンです。味の素のヨーロッパの会社が作った親方というカップラーメンです。醤油味と味噌味があります。どちらも美味しいです。麺が日本の麺とはちょっと違う感じがします。これが良い歯ごたえで美味しかったです。なんかね、ゴムのような感じなんですよね。美味しいです。ここまでポーランド航空の機内食とドリンク、そして間食メニューについてご紹介しました。ポーランド航空、私は好きです。これからもヨーロッパに行くときには利用してみたいと思います。新聞の折り込み広告があったんですけれども、ですね、ポーランド航空、成田ワルシャワ間増便するみたいですね。 3月から便数を多くするみたいです。なんか評判が良くて、結構利用者が増えてきたみたいなんですよね。そこでなんか増便になって、なんか新聞で結構大きく広告の部分だったんですけれども、特集されていて、ポーランド航空、増便決定記念みたいな形で、なんか東ヨーロッパの旅のですね、案内、ポーランド航空利用で東ヨーロッパの方へ行くっていうプランが結構出ていて、おっと思ったんですけど、なんかね、インターネットの口コミだと、なんかポーランド航空あんまり良くないみたいな口コミで、前にもポッドキャストで紹介したと思うんですけれど、いや実際結構いい感じですよね。なんか機材も787ドリームライナーで運航していて、結構いいなと思って、でこっちのアジアの方にも結構飛ばすようになっていて、中国、韓国、そして日本、まで直行便ワルシャワから飛ばすようになってきて、結構やるなと思ったんですけどね。で私は今回、エコノミークラスに乗ったんですが、例えばオークション形式でプレコとかビジネスにこう切り替わ、まあ、追加料金払うんですけれども、できたり、もともと他の航空会社よりもプラスアルファの追加料金が安い形で、プレミアムエコノミーとかビジネスクラスに乗ることもできるので、まあちょっと JAL とか ANA で、ビジネスとかプレコだと高いなって思ってる人は、まずこのポーランド航空、3万9000円ぐらい片道出すと、まあその日にもよるみたいなんですが、プレコにこう切り替えてもらえる、空いていればなんですが、そういうのもあるので、ぜひポーランド航空からプレコ、ビジネスなどのデビューをしてみるといいのかななんて思います。結構おすすめですね。1月6日のつぶやきです。卒業生が遊びに来てくれました。就職が決まったそうなのです。あの有名なサロンですね。美容師を目指して専門学校に行った子が、無事に就職できたということで、めっちゃ有名なサロンに就職が決まったんですよ。でなんか高校時代とちょっと違っていて、明るく爽やかになっていて、でしかも、かっこよくなっていてみたいな。でなんか一緒に写真を撮ってもらったんですけど、なんかツイッターとかそういうのに自分の写真をアップしないように、もうなんか就職先からなんか厳しく指導を受けているみたいで、写真は載せられないんですけれども、まあその子がスタイリストデビューとか果たしたら、ぜひそちらの方に、髪を切りに行きたいなと思いましたね。なんか人って変わるんだなっていうのをすごい感じましたね。高校時代はなんかパッとしてなかったというか、なんかやる気がなかったというか、なんか何考えてるかよくわからないやつっていう感じだったんですけど、今はなんか自分をしっかり持っていて、進む目標とか道があって、なんかこんなに変わるんだななんて思って、新年から感動してしまいました。次はですね、1月7日にリツイートをしたものです。ギャリさんという方なんでしょうかね。今結構出回っておりまして、 2.6 万件のリツイート、 3.2 万件のいいねがついております。これはあの伝説の、結局イギリスなのかフランスなのかイタリアなのかわからないパン、青森限定っていうやつで、イギリスフレンチトースト、イングリッシュフレンチトースト、ピザ風なんでしょうね、工藤パンっていうところからの出ているやつなんですけど、一応そのイギリスの国旗がこう書いてあるんですけれど、なんかデザインはイタリア風だったりするんですけど、すごいですね。イギリスフレンチトースト、イングリッシュフレンチトースト、ピザ風っていう、なんか食べてみたいなと思うんですけど、これ関東地方では手には入らないのかな。次は朝日新聞の記事をリツイートいたしました。1月8日の朝日新聞の記事です。南半球でも異常気象が続いているようですね。夏を迎えている南半球のオーストラリアが猛暑に見舞われています。シドニーでは7日、観測史上2番目に高い気温 47.3 度を記録しました。 火災の懸念があるため当局は屋外での、火の使用を禁止しました。オーストラリア気象局によりますと、シドニー、西の郊外にある、ペンリスの観測所で7日午後3時25分、日本時間の午後1時25分ごろ 47.3 度を記録しました。この日のシドニーは各地で40度を超える猛暑となり、開催中のテニス大会シドニー国際は高温のために試合が中断されました。シドニーの気温は1939年に記録された 47.8 度が過去最高。AFP 通信によりますと、シドニーでは、オーストラリアでは2016年12月から2017年2月にも熱波や森林の火災、洪水などの自然災害が相次ぎ、気象関連の記録が200以上更新されました。2017年2月11日にはシドニーで47度を記録していました。これ朝日新聞なんかジャカルタからの特派員リポートなんですけど、オーストラリアにあれなんですかね、支局とかないのあれとかちょっと思ったんですけど、いやー気温が50度近いっていうのもね、まあ日本は今ちょっと寒い寒いってずっとやってますけど、なんかこう、まあ、尋常じゃないっていう言葉がぴったりなのかなと思うんですけど、なんかこの頃その本当になんか暑さでも寒さでも雪の降り方でも雨の降り方でもなんか尋常じゃないっていう、ことがなんか多いなと思っていて、なんか自分たちのその常識を、こう覆すというか、常識が通用しないというか、なんかそんなことが起こってるなと思っていて、なんかこう自然が悲鳴を上げているというか、地球が悲鳴を上げているというか、前にも言ったんですけど、そういうのをこういうニュースを見るたびに、なんか実感するんですよね。次はですね、産経ニュースという記事をリツイートしております。晴れの日のニュースですね。1月8日の記事です。よりによってこんな日に横浜市中区や東京都八王子市に店舗を置き、晴れ着のレンタルや着付けを行う晴れの日が成人式当日の8日に連絡がつかなくなり、多くの新成人が晴れ着を着れなくなった騒動。急遽対応する呉服店や美容院も多く現れましたが、いずれも晴れの日の無責任な対応に怒り心頭でした。これちょっとひどかったですよね。先日社長さんが出てきてなんか謝罪会見っていうのをしておりましたけれども、これから補償とかそういう部分どうなるのかっていうのと、まあその補償よりも何よりも一生に一回のこの大切な日に、前から予約していた、ものが着れないっていうのはもうなんかひどいとしか言いようがないんですけれど、まあ、今後の裁判とかそういうもののですね、流れをちょっと注目しながら見ていきたいなというふうに思っております。次は IT メディアの記事をリツイートしたものをご紹介したいと思います。 iPhone6 以降のバッテリー交換、希望者全員対象で開始というものです。iPhone SE 6、6 Plus、6S、6S Plus、7、7 Plus、8、8 Plus、iPhone X を対象にしたバッテリー交換プログラムに関して、非正規製品バッテリーでなければ、希望するユーザーすべてを対象に提供が開始されるということです。iPhone 本体保証及び Apple Care Plus による延長保証期間内であれば無償交換対象となり、そうでない場合は3200円、かっこ税抜きで有償交換となるということです。Apple からのコメントも出ております。 iPhone のバッテリーとパフォーマンスについてお客様にお伝えしたいこと。バッテリーが古くなった iPhone の パフォーマンスに関するアップルの対応やアップルの対応をお伝えする方法についてお客様からフィードバックをいただきました。アップルへの期待を裏切られたと感じる方がいらっしゃるでしょう。心よりお詫び申し上げます。この問題に関しては多くの誤解が生まれているため、事実を明確にし、私たちが行う変更についてお知らせします。何よりもまずお伝えしたいのは、お客様による製品の買い替えを促すために私たちが意図的にアップル製品の寿命を縮めたり、お客様の体験が損なわれるようにしたことはこれまでに一度もなく、今後も決してないということです。アップルの目標は常にお客様が夢中になるような製品を作ることであり、iPhone をできるだけ長く使えるように設計することはその重要な要素の一つです。バッテリーの経年劣化について、すべての充電式バッテリーは消耗部品です。バッテリーが科学的に古くなるとその性能は低下し、充電された状態を保つ能力が落ちてきます。この科学的劣化プロセスに影響を与える要素はバッテリーの充電時間とその回数だけではありません。デバイスの使い方もバッテリーが寿命に至るまでの間のパフォーマンスに影響を与えます。例えば高温な環境の中でバッテリーを放置したり充電したりすると、バッテリーの劣化を早める原因になります。これはバッテリー科学の性能であり、業界全体で普及しているリチウムイオンバッテリーに共通しています。バッテリーが科学的に古くなると、特にバッテリー、残量が低下しているときにピークエネルギーの負荷を処理する能力が落ちるため、状況によっては結果的にデバイスが突然シャットダウンする場合があります。お客様が iPhone の充電式バッテリーとそのパフォーマンスに影響を与える要素についてより詳しく知ることができるように、 iPhone バッテリーとパフォーマンスという新しいサポート記事を掲載しました。言うまでもなく、私たちにとって突然の予期しないシャットダウンは容認できるものではありません。お客様の通話が途切れたり、写真が撮れなかったり、iPhone でのその他の体験が中断されてしまうのは不本意なことであり、可能な限り防がなくてはなりませんとしております。そのために、今回ちょっと、何でしょうね、ちょっと古めの iPhone6 とかそういったものに関しては、なんかこの処理能力というのが、まあ、バッテリーの劣化をこう、バッテリーがこう減少するのを保護するために遅くなったという指摘が、ということにつながったようなんです。で、私もこの記事を見て、予約、バッテリー交換の予約をちょっとやってみたんですが、つくばの方だと、なんかイーアスつくばの中に入っているカメラ屋さんか何かのところで、まあ、予約が取れるという状況で一旦予約したんですけど、私の場合あのケアのサポート期間が切れているために有償での交換になるということが分かりまして、で、アップルの方に、電話で問い合わせしたところ、まあ、リモートコントロールで私のそのバッテリー の性能みたいなのを診断してもらうことができたんです。オペレーターの方と一緒に操作をしながらやるわけなんですけれども、ですると私の、まあ、iPhone6S プラスなんですが、こちらのバッテリーのですね、今の状況っていうのは、新品の時が 100% だとしたら 81% ですという結果だったんです。で、 80% を切ってくると、まあ、交換した方がいいということだそうなんですけど、私の場合まだもうちょっといけんじゃねっていうような診断だったので、そのまま1月いっぱい使って今日に至っているんですけれど、なんかね、バッテリーの消耗早くなったんですよね。で、特に、なんかアップデートを数日前にやってからめっちゃ早くなったなっていうのが、ちょっと気のせいなのかちょっと分かんないんですけど、まあ、今ちょっとどうしようかなと思ってるんですよね。 3200円払って、まあ、税別ですけれど払ってバッテリーを交換してもらうのがいいのか、それとももうそもそもこの、iPhone6S プラス2年以上使っているので、iPhone X にしちゃおうかなみたいな、なんかそんなことがちょっとこう迷っているところではあるんですけど、今の iPhone6S プラスも本当に使いやすくて、でしかも2年縛りみたいなのがなくなったので、あの1月あたりの料金っていうのが今7000円台、8000円台ぐらいでなんか抑えられるようになったんですよね。以前は1万1000円台みたいなことが多かったんですけど、抑えられてきたのでなんか経済的だななんて思っていて、もうちょっと様子を見ながら、あと持ち運びができるバッテリーチャージャーとかをちょっと併用させながらもうちょっと様子を見てみようかななんて思っておりますけれど、皆さんの iPhone の状況はどんなもんなんでしょうかね。まあ、周りでちょっと10を持ち始めてる人が多くなってきたので、なんか羨ましいなと思いながら、もうちょっと iPhone6S プラスこのままの状態でちょっと使ってみようかなと今は思っております。次は1月14日のつぶやきです。庭仕事の合間にセンター試験の問題を解いちゃおうと思って新聞に掲載されているのでやってみました。一気に第3問まで解きましたけど、細かい字で目がチカチカしてしまい、これ以上続けられません。ですので後半は夜になってから解きます。ここまでの個人的な感想ですが、基本的にはまんべんなく出題されている感じがします。家庭法過去完了 with out 絡めにしているのが出ていたり、最上級の表現で2番目に高かったみたいなのとかが出ています。あとは初めはのファースト絡みの問題とか、表面上勉強した感じの人にとってはちょっときついかなと思います。ただ腰を据えて勉強した人で基本の先にある標準的なところまでしっかり勉強していればなんとかいけるのかなという感想です。トマトは果物なのか野菜なのかという話や、昆虫を食べることでタンパク質を摂取することができるという話も興味深いです。新聞で、世界史の問題が話題になっていますね。ムーミンはどこの国のキャラクターか、自分はフィンランドってわかるんですけど、それを知らずにフィンランドって思っていた人が、それを知らずに、いた人が、多いみたいですね。センター試験、英語を解きました。これから丸付けをやります。これ夜ですね。キャー、3問間違えた。200点満点で187点でした。間違えた問題回答番号3、26、44でした。出直してきます。昨年は194点でしたので下がりました。出直してきます。発音1問間違えました。言い訳、発音を1台間違えました。ハードの発音ができませんでした。台風が通過したから富士山登れたと思ってしまいましたが、登山の頃ちょうど静岡も通過していたんです。日誌の分、宇宙人、多分火星人の目線で書かれていたんですけど、タコみたいな形をしているっていうところまで読めませんでした。言い訳2、新聞で解いたから目がチカチカしたの。トータル45分ぐらいで急いで解いたの。言い訳がましいですけど、センター試験毎年解いているんですが、一昨年は200点満点中200点、満点だったんですけど、昨年は194点と1台間違えちゃったのかな。で今年は3台間違えて、187点でした。だんだん下がってきてるんですよね。もう一回ちょっと英語を勉強し直さないとなと思いました。1月14日のつぶやきです。毎回思うんだけど、なんでこの時期にセンター試験やるのかな。大雪で大変だった地域もありますよね。スタートの段階から、まあ、つまり試験場に行く段階から公平に大規模なテストをやれているとは思えないんですけど、 試験会場までたどり着くのが比較的公平になるような時期にやってほしいです。なんかこれ毎回思うんですけど、なんかセンター試験の日ってなんか全国のどこかで大雪に見舞われていて、なんか会場に到着するのを遅れたりとか、なんかいろいろとこのトラブルが起こるっていうか、年間通しても大雪とか台風みたいな時、それが多い時ってやっぱりなんか受験生のことを考えて避けてあげるべきなんじゃないかななんて思うんですよね。でもなんか難しいんですよね。でこれを避けるからっつって、例えば11月ぐらいにセンター試験とかをやってしまうと、今度現役生が試験範囲間に合わないじゃんとか、受験勉強十分にできない状態で試験ですかとか、そういうふうになっちゃうのかなって、だから結局1月なのかなっていう考えには戻るんですが、とは言ってもなんか毎年どこかで大雪に見舞われていてっていうニュースになっていて、なんかそうするとなんかその試験に集中できないというか、この試験に集中したいのに無事に試験会場にたどり着くのかっていうその心配が先にあって、なんかたどり着いたら安心するけど、はい、そこからすぐ試験ですかってなると、なんかもうその段階で試験に集中できてないんじゃないかなみたいな、なんかそんなことをちょっと感じてしまいましたね。次は安倍総理大臣のツイッターをリツイートいたしました。1月13日の安倍総理大臣の英語のつぶやきです。Estonia is one of the world's leading countries in information and technology. New businesses have been steadily created. My visit to this country marks the very first as a Japanese prime minister, and taking this opportunity, I hope to deepen our economic ties. って書いてあります。簡単に訳してみますと、エストニアという国は世界の中で情報テクノロジーにおいて、第1位、先導している国の一つでありますと。で、新しいビジネスが着実に生み出されております。今回のですね、エストニアの私の訪問というのは、日本の総理大臣として、まさしく最初の訪問になりましたと。で、この機会を通しまして、私はですね、この私たち日本とそしてエストニアの経済的な結びつきというのがより深くなることを希望しておりますというコメントです。で、それに対してかその前かなんですけれども、それに反応するようにエストニアの方がですね、こうつぶやいておりますけど、 Very honored to meet with Prime Minister Abe Shinzo. Estonia and Japan are very like-minded. We share the same values and have common interests. Happy to welcome Japan as a partner in NATO. って書いてありますけれども、こちら簡単に言いますと、安倍総理大臣のですね、今回の訪問をとても、名誉に思っておりますと、ありがとうございますということですけど、そしてエストニアと日本というのはとてもですね、精神的な部分で似ていると。で、私たちは同じ価値を共有し、そして共通のですね、興味関心を持っているということで、来てくれてありがとうございました。パートナーのこれからNATO のパートナーとしてありがとうございましたみたいな記事がありましたけれども、なかなかそのバルト三国っていうと日本から遠くて、関係性も薄いのかななんて思うんですが、安倍さんの発言の中でその Leading countries and information and technology ってありましたけれども、この情報技術というのが結構優れている国というのが、私は今回のこの記事を読んで知りました。ちょっとこの機会にバルト三国のそれぞれの国、エストニアをはじめバルト三国のその他の国もそうなんですけれども、ちょっと調べてみたいなと思いますけどね。そしてまた安倍総理大臣の記事が続くんですが、今度はリトアニアです。 リトアニアにある杉原忠寧記念館も訪問しました。杉原さんの勇気ある人道的行動を同じ日本人として大変誇りに思いますと出ております。杉原忠寧さんという方は、私もですね、高校時代にサイドリーダーで勉強したことがあるんですけれども、ビザを発給してその海外にこう、逃げていく人たちを助けたということで、リトアニアに、リトアニアの人たちは本当にこの杉原さんの功績っていうのに感謝してくれていて、で安倍さんが書いておりますが、同じ日本人として大変誇りに思うと、皆さんよかったら杉原忠寧さん、どんな人だったのかというのを、ちょっと紐解いてみてほしいなと思います。1月16日のつぶやきです。今ニュースウォッチ9を見ていたのですが、外国人が日本の和式トイレを見て It's weird って言っていました。で笑いました。これから東京オリンピックに向けて公衆トイレを洋式にする計画があるみたいです。笑ということで、まあちょっと特に欧米の方からするとこの和式トイレっていうのは It's weird っていうことなんでしょうけれども、そういうなんか率直な感想が聞けましたということですけどね。1月16日のつぶやきです。ムーミンの件ですけれど、フィンランドっていうのは一般常識でわかるんだけど、言語がわかんねえんですけど、この件は、なんかムーミンイコールフィンランドにフォーカスされてて、てか試験問題で遊ぶの禁止しようよ、受験生に迷惑だから教科書ベースで出せよって思う。これに対して教え子の堀江さん、前にポッドキャストに出てくれた IT 関係の方なんですが、この方地理がすごい得意なんですけど、コメントです。確か北欧三国のうちフィンランドだけ言語の系統が違うんですよね。語族の話は高校地理で出てきたと思います。なるほど。ということは、言語の話出しても大丈夫なんですね。今日ちょっと学校で入試説明会がありまして、入試主任の方が地歴公民の先生で、その方がこのムーミンの件について、ちょっと個人的な見解を交えて話していて、すごい面白かったんですけど、なんかこの新テストっていうのがこう2020年頃から、大学入試センターの新しいバージョンみたいなので始まるんですが、なんかそれにつながるような考えさせるような問題をこう出してきたから、今回のこのムーミンの、物議を醸しているムーミンの話題というのは、2020年以降の新テストを睨んで、考えさせる問題ということで、出したんじゃないかっていう分析をしていて、他にもいろいろ言ってましたけど、そういう見方もあるのかななんて思ったんですけど、なんか個人的な考えなんですけど、なんか普通に基本的な力で、評価してほしいなっていうのが私の個人的な思いなんですよね。ちょっと言い訳がましい部分にはなるんですが、例えば今回の英語の長文も、ある日誌を読んで答えなさいみたいな問題で、なんか普通なんだろうな、主語が we とか I ってなると、人間目線なんだろうななんていう、こう固定観念があったんですが、今回はその we とか I っていうのが宇宙人が主語で、その宇宙人の方が地球探査に来たみたいな体で、なんかベクトル逆ですよみたいな、でそこに早く気がつこうよっていう狙いだったのかなと思うんですが、なんかちょっと個人的にはその予想だにできない展開で、なんかそういう読解力を問うというよりは、基本的な英語力を問うてほしいなみたいな、地頭力というよりは、なんだろうな、日々コツコツやっていたその努力を評価してもらえるような問題にしてほしいなっていうのがちょっと個人的な感じです。1月16日のつぶやきです。 これはフジテレビの反町さんというその政治部の方なんですが、フジテレビの論説委員にもなっている方だと思うんですが、その方の記事です。プライムニュースもこの4月で10年目に入ります。ありがとうございます。そして私も4月で地上波夕方のニュースに担当替えとなります。 BS プライムはワシントン支局長の松山が引き継ぎます。ともどもよろしくお願いしますということで、私これに反応しました。夕方の地上波のニュースの枠で反町さんの魅力発揮できるんですか。じっくりゆっくり掘り下げて放送していたプライムニュースのスタンスが好きだったのに、地上波になるとコーナー枠とか時間とかに縛られて慌ただしい感じしますけど、松山さんも楽しみですけどね、なんか寂しいです。寺本さん、私フォローさせていただいているんですが、この方はプライムニュースのナレーターの方なんですけど、びっくりしました。地上波で楽しみにしています。読み手としても反町さんのいるところで報道を読むのは、妙理につきますので、いつでも読んでください。反町さん、寺本さん、すみません、今夜改めてご説明します。はい、今後もよろしくお願いします。夕方のニュース、ちょっとフジテレビなんかうまくいってないのかな、あんまり視聴率取れてないみたいで、みんなのニュースが終わってしまって、でそこに BS 富士で、まあ人気というか信頼を勝ち取った、反町さん、それからNHK のアナウンサーが今度なんかマロとかって呼ばれてる人がフリーになるんで、その方も、フリーとしてフジテレビの夕方のニュースに入ってくるということで、またまだちょっと番組名みたいなのがはっきり決まってないみたいなんですが、フジテレビのその地上波のニュースもなんか全てプライムニュースのブランドというかテイストになんかしていくみたいで、4月からのフジテレビは本格的な報道番組、こういったものを全日的に展開していきたいみたいな、ことがですね、他の記事に出ていたのでちょっと楽しみだなと思うんですけれどね。そうです。もう一個記事があります。先ほどマロみたいな人っていうのがありましたが、戸坂純一アナウンサー、 NHK からフジテレビへ、マロの愛称で人気、2018年、私は1から8に転身しますというコメントです。こちらはどこの記事でしょうかね、出ておりますけど、日刊スポーツですね。 NHK の顔としてマロの愛称で親しまれた戸坂純一アナがフジテレビの顔になります。みんなのニュースの後継として4月から始まる夕方のニュース番組の司会を手掛けることになりました。フジテレビが1月15日に発表しました。日刊スポーツによりますと、戸坂アナは11日に NHK を退局、16日から大手芸能事務所ホリプロに所属するということです。産経ニュースによりますと、戸坂アナは1997年に NHK に入局、おはよう日本を皮切りに東京放送局の全国ニュースを担当しました。穏やかな語り口からネット上でマロの愛称で親しまれるなど、根強い人気があります。大阪放送局を経て2017年4月に東京放送局から鹿児島放送局に移動していました。戸坂アナは2018年、私は1から8に転身します、新しく挑戦しながら元気の出る放送を温かくお届けしていきますと意気込みを見せているということです。そしてフジテレビの発表文ですが、フジテレビで夕方に始まる報道ニュース新番組では、今目の前で起きている最新ニュースを FNN が総力を挙げて徹底取材し、いち早く現場の空気とともにお伝えする本質的な報道ニュース番組を目指します。メインキャスターは NHK でお昼のニュースなどの顔として親しまれ、マロの愛称で呼ばれる戸坂純一を迎え、実績に裏付けられた安心感のある進行で最新のニュースを丁寧に分かりやすくお伝えします。 また政治部記者やワシントン特派員などを経て BS フジライブプライムニュースの MC として活躍する反町も、もう一人のメインキャスターとしてニュースの真相を鋭く、切り込み新たな視点を提案します。2020年東京オリンピックに向けスポーツコーナーも拡充、エンタメ情報とともに幅広く扱うワイドコーナーとし、今最も知りたい情報をズバリお伝えするお天気コーナーも充実させていきますということです。なんかちょっとこのまたエンタメとかスポーツっていうのが出てくると、やっぱりさっき言いましたけれども、BS 富士でこの本格的に、月曜日から金曜日まで、夜8時から10時まで徹底討論、報道の討論をやっていたっていう、その反町さんの味がこの地上波の目まぐるしい、コーナー枠とかスポンサー枠とか変わる中で、あとは全国ネットとローカル枠とかいろいろある中で、なんかじっくりゆっくり発揮できるのかっていうのが、ちょっと心配というか、気になったりはします。1月18日のつぶやきです。カナトとススキの行ってきた。なんかカナト、大学生のカナト君と久々に会えまして、夕方すすきの行ってきましたけど、カナト君これ聞いていたら、テスト終わったらポッドキャスト出てくださいね。テーマは私と弓道ということで、ぜひお待ちしております。続きまして1月18日毎日新聞、経済、プレミア編集部の記事をリツイートさせていただきました。オーダーを忘れるはを忘れるはに直す理由は歯か和かっていう話なんですよね。まあ、生まれながらずっと自分も小さい時から気になっている私はは歯って書いたりするじゃないですか。そこのところなんですけれども、なんか和を歯って書くのはなぜでしょうみたいなことがなんか出ているんですけれど、なんかもしよかったら後で皆さんもチェックしてみてください。面白い記事でした。そして雪です。NHK の生活防災の記事などをたくさんつぶやきましたけれども、雪大変でしたよね。はい、まあ雪関係の記事で本当になんかやばかったなっていうのが、まあ一言で、東京の積雪は23センチになりましたね、降り方のピークは超えたようですけれど、なんていうこう記事もありましたけれども、皆さんの方大丈夫だったでしょうか。雪が止んだ朝の段階での、各地の積雪が出ております。ご紹介したいと思います。仙台18センチ、福島25センチ、水戸17センチ、東京都心21センチ、千葉8センチ、横浜15センチ、宇都宮24センチ、前橋24センチ、熊谷16センチ、甲府4センチということでした。また2月の1日あたり、なんか雪っていう予報が今現在出てるんですが、このポッドキャストがオンエアになる頃にはその答えが分かっているのかなと思うんですが、今雪どうなんでしょうかね、降っているんでしょうかね。私は今後の予報にちょっと注意をしております。それからですね、1月の23日に、草津の方で火山が噴火いたしまして、まあ、ちょっとこれから警戒が必要かなということで、亡くなられた方とか死者の方も、亡くなられた方とか怪我をした人も出ていて、これちょっと予想できない噴火だったのかなということですけれども、あんまり心配のない形で、これから事態がいい方向に、行くといいのかなと思います。次は、1月23日、CNN の記事をコメントをつけさせていただきました。雪の中 CNN の東京特派員が衛星中継でリポート。東京ではミサイルの訓練が行われたそうなんですけれど、日本のメディアではあまり報じられていません。雪の情報一色でしたから、 これもう午後から雪降っちゃって雪の話題でいっぱいだったんですが、そんな中でも CNN の東京特派員、私ツイッターフォローさせていただいているウィル・リプレイさんが、東京から衛星中継雪の中、夕方の日本時間の6時半頃に中継していましたが、東京ドームシティで、まあ、雪がちょっと降り出したお昼過ぎとかに、そのミサイルの訓練が行われていたということで、まあ、少しこういった訓練というのを大規模にやっていく必要あるのかなというのと、日本で報道されていることと日本発でアメリカに向かって報道されている内容っていうのにちょっとギャップがあるなっていうのもちょっと興味深かったななんて思います。それから1月後半は冷え込みに関する話題があったり、しましたけれどもね、低温注意報なんていうのも出されましたけれどもね、皆さんのところ大丈夫だったでしょうかね。1月25日のつぶやきです。私のポッドキャスト朝ごはんを作るキッチンで聞いてくださっている方がいらっしゃることが分かりました。ありがとうございます。今朝はリッキーさんの NPO 活動を聞いてくれたみたいです。ありがとうございました。これからも頑張っていきたいと思います。ゲストで、出てもいいよという方ぜひ連絡ください。再登場も大歓迎ということで、なんか聞いてくれている人の輪が広まっていまして、とても嬉しい限りなんですけれども、まだ出ていないよっていう人で、まあ、とにかくその出てみたいっていうその気持ちだけで十分です。私インタビューするの上手だよなんて褒められまして、先日何かちょっとしたテーマがあればそこから私が質問で掘り下げていけるので、ぜひ出ていただきたいなと思います。そして1月28日のつぶやきです。おはようございます。今朝は大和ロイネットホテルからお仕事に向かいます。綺麗なホテルですということで、大和ロイネットホテル泊まってまいりました。筑波駅のすぐ近くにあるホテルで、いやここいいなと思いましたね。7000円で素泊まりだったんですけど泊まることができまして、でその日の夜はですねオイルマッサージをちょっと別料金で受けたりしてリラックスもできまして、まあちょっとここ朝食がお弁当みたいな、希望者はお弁当みたいな感じでまた追加料金がかかるということで、普通になんか朝食とかあればもっといいなと思うんですが、まあ、筑波市内いろいろホテルありますけど、ここの大和ロイネットホテルも結構評価が高くて新しいホテルなので、もし出張とかで筑波の方に来ることがあるよっていう場合は大和ロイネットホテルおすすめかなと思いますね。あとは研究学園っていう駅にマークワンっていうホテルもあるんですが、ここは大浴場があるビジネスホテルなのでこちらも注目かななんて思います。それからベストランド、ここはなんか部屋がちょっとおしゃれでなんかお風呂がスケルトンになっていてみたいなところもあるので、ぜひ私のおすすめのホテルは大和ロイネットホテル、これ筑波駅ですね。それから一つ、東京寄りなんですが、研究学園というところにあるのはベストランド、それから大浴場がある、マークワン、この辺ちょっとチェックしていただけるといいかなと思います。告知です。ツイッターやっております。私の、ポッドキャストに関するツイッターは、シャープケンカフェ101、こちらでチェックしていただけると、いろいろとそれに関する記事が出ておりますのでチェックお願いします。インスタグラムやっております。ケンインターナショナルです。こちらは日本に興味を持っている外国人の方向けというコンセプトでやっておりますので、使用言語は英語になっておりますけれども、ぜひこちらの方も聞いて、見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。ということで、いよいよ2月ですね。2月はあっという間に過ぎてきますからね、風邪などをひきなさいませんように皆さん元気にこの1ヶ月過ごしていただきたいと思います。また特別編で、ゲストの方にも来ていただいて、いろいろ2月も盛りだくさんでやっていきたいなと思いますのでよろしくお願いします。1時間超えてしまいました。 ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。つぶやきで振り返る2018年1月編をお送りしました。それでは。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも